はい、アンナチュラル始まりました。ですね、ミリアクニャです。iPhone のことちょっとお話ししたいんですけど、
はい、
iPhone4 の話なんですけど、アンテナの具合ずっと言われてるじゃないですか。
うんうん、
なんか、とうとうアメリカの消費者団体さんから、
うん、
烙印を押されてしまったっていう今日ニュースが飛び込んできて、
へー、
はい、やっぱりかなり感度が落ちるということらしいんですけど、
うん、
なんかでそれとなんかソフトウェアのバグがあって実際の感度よりもかなり課題に、入ってますというようなことを表示してしまうというのとあったりとか、一部また訴訟まで起こされているというようなことになっているという、なんかアップルらしからぬ感じでちょっと残念だなぁとは思ってるんですけど、はい、ちょっと衝撃でもあるんですけど、あのご購入を控えておられるハンスケさんとしてはどうでしょう、この話題に関しては。
うん、というか控えてるというか、あんまりすぐに欲しいっていう感じが今ないから、
はい、
どうなんだろうね、そこら辺落ち着いてきたらあれかもしれないけど、ますますどうでもいいくなって
きてなるほど。それとね、ちょっとよく似た話なんですけど、
うん、
あの iPad はやはりあの、
うん、
電話回線なしの Wi-Fi モデルの一番安いやつがいいというなんか記事があってですね、
うん、
それも読んでたらあのますますも頭の中では半分買ってますね私
なんで安い、少ないのがいいって言ってるの？
あの値段的なコストパフォーマンスが
も
う一番いいということで、でみんな思ってる以上にソフトウェアってそこまで入らないと、
うん、
あの過度に音楽とかを、それにあの貯めるというようなことをさえしなければ、うん、容量はかなり、空くはずであるという、まあ、実際ねそのことに関しては私もそうなんですけど、うん、iPhone ってもう数パーセントしか実は容量使ってないんですよ私。
そうなんだ。
そうなんですよ、自慢じゃないですけど、うん、でも写真むちゃくちゃ溜まってるんですよこれでも、
うん
うん、やっぱりあの音楽とかムービー関係ですよねきっと容量のね。
ああはいはいはい、うん、そうですね、僕もどれぐらいだろう、これどっかで見れなかったっけ。
あ、どっかで見られたと思うんですけど、でも案外すぐいっぱいになるんだろうなと実は買う当座は思ってたんですけど、
うん、
いやそんなことはないという、全然あまりまくってるというような、うん、あの現状ではあるんですけど、
うん、
はい、
俺あれだ、32ギガで残り 3.9 ギガ。
うわすごいですね、私あれですよ、あの16ギガなんですよ、
うん、
持ってるモデルが、
うん、
でスーパーしか使ってないですね、
何
を入れてるんだって話ですよね。
あ、そうなんだ、
はい、ほとんどまあ何も入っていないという、
うん、
は
い、
あ、だからそういう使い方をすれば端末としてはよりいいんじゃないかなと思ってたりとか、
うん、
ちょっとね今日の話題には逆行するような実は話なんかもしれないんですけど、
うん、
なんかもう全部その、スワイプとですね、
うん、
ソフトキーボードで
うん、
やるっていうのも結構やっぱ快適なんじゃないかなっていうの
を、うん、
なんかいろんなこうシチュエーション別に使っておられるのが最近 YouTube とかで載ってるじゃないですか、
うん
うん、ああいうの見てるとネットブックって言われるやつよりやっぱりいいのかなって思っては来てるんですけどね、
うん
うん
うん、
まあそんなこんなもあの妄想を膨らませながらまた、
うん、
そのうち買ってみたいなと思っておりますが、はい、
はい、
というわけでですね、本日はですね、ちょっとあの手順とか仕組みをこう、考えるとお仕事がスムーズにいくというような、まあ、ことは前々から言われてるんですけど、
はいはい、
はい、まあまあそのことについてちょっと今日はお話をさせていただきたいと思っております。
はい、
ミリはアンナチュラル。
というわけなんですが、
うん、
まあ、あのこれちょっと、これも、まあ、本からのきっかけなんですけど、
うん、
小貝ダンさんという有名ブロガーの、
お名前は聞いたことがあります。はい、
元ホリエモンさんの下で、
うん、
下というか一緒に、お仕事をされてて、技術的な、一番偉い方であったというように、うん、風に私は聞いてるんですが、まあ、たくさん恐ろしいほどのスピードで、まあ、本も書いておられるんですけどね、
うん、
はい、その中でですね、仕事っていうのは、まあ、なんて言うんでしょう、楽をするところからいろんなことが発展するんだよ的な感じのことをよくおっしゃってる方なんですよ、実はこの方、
うんうん、
で、よく、まあ、真面目に何でもする方がいいって、まあ、当たり前の話なんですけど、
うん、
それもバカがつくほど真面目にやってしまうと工夫することを忘れたりするから、
うん、
はい、なんて言うんでしょう、ある程度のこう横着さがあった方がかえっていいんだよ的なね、
うんうん、
はい、ことで、紹介されてる、まあ、実は書籍があった時に、
うん、
例えばねっていう話なんですけど、うん、まあ、ちょっと後できちっと触れさせていただくんですけど、
うん、
キーボードのショートカットとかパソコン触るときにちゃんと使ってるのかよっていうような問いかけもされてたんですよ。
おー、はいはいはい、
はい、で、まあまあそういうの、ところがずっとありですね、
うん、
前々から実は気になってみて、そういうあんまり使ってないよなとか、まあ、使ってるやつは一部使ってたりとかするんですけど、
うん、
はい、まあ、そういうことで、まあ、なんて言うんでしょう、ちょっと工夫すれば楽にできるようなっていうような、ようなことをですね、
うん、
中心に今日はちょっと考えて、まあ、お話をしてみたいなと思うんですけど、
うん、
はい、ちょっと前からの おさらい的なことにも入ってしまうんですが、はい、アナログ物と申しましょうか、印刷物ですよね、まあ、主には、うん、はい、そういうようなものをですね、まあ、スムーズにこう手に取って行動に結びつけるために何をしているかっていうのを前にちょっと前々からずっとアンナチュラルで触れさせてはいただいてるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとしつこいぐらいおさらいなんですけど、はい、うん、まあ、私の場合はほとんどこういうのは封筒等にですね、メモとかをこうぶち込んどいてですね、特に、まあ、買い物メモ等なんかそうなんですけど、
うん、
まあ、優待情報とかね、うん、お得な情報があれば全部そこにぶち込んどいてですね、
はいはい、
はい、で、まあ、なんて言うんでしょう、漏れがないようにそれをひっくり返して、うん、全部わしづかみにして持って出ると、
うん、
はい、いうような、こう手順を踏むことによってですね、うん、まあ、漏れがなくなったりですね、まあ、わりかしこうスムーズに、変えたりとかっていう、うん、はい、ような仕組みというものを考えてるんですけど、
うん、
これ前にもちらっと、まあ、半助さんはには何回かお聞きしてるんですけど、まあ、うん、半助さんはね、私よりももうちょっとデジタルチックな感じで、
うん、
はい、されてるとは思うんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう、あんまりこうスムーズに行くためのこう意識って、なんて言うんでしょう、ものすごく日頃やっぱりお感じになられます？こう、なんて言うかな、ここさえ突き詰めていけばもっとスピードが上がるのに的な感じのところなんですけど、あんまり固執されません？スピードよりも内容を重視されるとか、その辺のとこはどういうような感覚、日頃お持ちなんでしょう？
ちょっとよく分かんなかったな。
すみません、ちょっと言い回しが分かりにくすぎましたよね。なんて言うんかな、スピードよりも内容が良かったらそんで OK さって思うような方が基準のウエイトが高いというか、
はいはいはい、はい、
しかやっぱりある程度、なんて言うんです とは言うものですよ、
うん、
時間に制約があるので、やっぱりどっちかって言ったらやっぱ時間重視するよなってどうですその辺は。ケースバイケースとかそういうような感じなんでしょうか。
時間、そうね、どっちかな。やっぱり使い勝手とか、
はい、
そのやりやすい方かな。だから Google のカレンダーなんかは、
はいはい、
帰って時間最初のうちはかかってるし、
うん、
うん、そうだな、もう手書きの方がやっぱ早いっちゃ早いからね。
あ、はいはい。
それをいちいちそのデータとして入力しておいくっていうのはやっぱりその自宅で作業してる時にもそれを見ながらとかできるのと、外に出た時にそれが使えるのと、
はい、
っていう部分でやっぱりその時間はかかるけどそういう形をとってるから、
はい、
時間というよりはそのあ自分のやりやすいやり方とか、
あ、なるほど、はいはいはい、
そういう方を選ぶのかな。
やっぱりそれはあれですかね、やりやすい方の方が、結果としてはよりいいものが得られるという、
あ、そうそうそう
ことですよね。
うん、
そうですね、仕組みとか手順とか考えるその一番のそのなんていうんですかね、ワードというんでしょうか、やっぱあれですよね、ぐっと胸にくるようなやっぱりこう結果が待ってるんだっていうところの方がやっぱ上とかやっぱ高くどうしても思ってしまいますよね。
そうですね、うん、
まあまあその辺はもうあれなんでしょうけど、でもねって話なんですけど、なんか勝間さんとかの日頃のよくインタビューとかねされてるあの聞くとですよ、
うん、
いやまあ言い方悪いけどそのうち結果はついて回るからそこそこスピードの方が大事なんだよっていうことをよくああいうエヴァンジリストの方々おっしゃるんで、
うん、
ちょっとねうまいこといかないときに気がこう迷ったりしますよね、どうしてもね。うまいこと言ってるときはね、あ、このやり方が正しいんだってすごい胸を張って言えるところもあるんですけど、
うんうん
はい、そんなところでいろいろ迷うことでも迷うところでもあるんですが、
は
い、
うん、
でそうですね、私も今のところでもアナログものに関してはこう手順って実は前やった手順をそのままやってて特に変革は実はないんですけど、
うん
はい、新たに何て言うんでしょう、こういうなんでいいかなとかっていうことは急に何て言うんですが思いついてこういう方向に今シフトしてますとかっていう新たな実は情報はないんですけどね、
うん、
まあ基本的には全部封筒にぶち込んでですよ、まあそれが、プロジェクト別であったりとかっていうようなことで印刷物は一応、表題付きの封筒に入れて保管すると、
うん、
で、そうですね、その表題に基づいて取り出して見るというようなことを、まあ、未だに繰り返しているということなんですけど、まあ
うん、
そうですね、それプラスそれだけでは忘れるんで、なんて言うんでしょう、デジタルものの利点である、まあ、早い話が張り紙だけだったら忘れてしまうので、まあ、Google さんでいうところのリマインダーとか自分でメールを送るようにとかですね、先ほど半助さんがおっしゃってました、
うん
はい、カレンダーにきちっと記録しておくとか、
うん
はい、まあまあそういうことをまあ併用させてやってるというようなことなんで、まあ、アナログのことに関してはねやっぱこんな感じかなとは思ったりはするんですけど、
うんうん、
先ほど言ったデジタル的な仕組みっていうのは本当に、ショートカットに代表されるように言ったんですけど、本当にこうやろうと思ってやってなれればかなりスピードが上がるというようなものもあるので、
うん、
ちょっとここら辺のこともちょっとまあ重きの今日はお話これしたいのはそういうとこでもあったので、
うん、
はい、ちょっと久々じゃないんですけど IT 系のお話をさせていただくということなんですが、ハンスケさんちなみにキーボードのショートカットってお好きですか？
いや、あっマウス派だから、あんまり使わないんですよ。哲夫さんがね、はい、マウス使わないんですよ。で、
はいはい、
すごいショートカット使われてるんですよね、はい、見てると、
はいはいはい。
で、いや、すごいなぁと思って見てるんだけど、
はい、
僕はだからマウス使っちゃうから、
はい、
そこら辺が、ピンとこなかったんだけどね。
はい。
いつだったっけかな。熊野行った時に、
はいはいはい、
一応マウスも持ってったんだけど、
はい、
マウスを使わなかったんだよ。なんで使わなかったんだっけな。忘れちゃったけど、使わなくて、で、Mac の場合って、トラックパッドのところで、
はいはいはい、
なんだっけな。3本指でスワイプとか
できますね、
できるじゃないですか、
はい、
それとか使ってたら、いや、マウスよりこっちの方がいいかもって思った。
あ、そうですね。トラックパッドは、今の、あの、ゲーム、MacBook Pro についてるトラックパッドっていうのはすごいと思いますね。
うん。
ピンチアウト、ピンチインとかもできますし、だから私はトラックボールとそれ使ってるんですよ。日頃はなんですけど。で、まあ、どうでしょう、拡大縮小はもちろんそのスクロールボタンもあるので、それでやっても早いんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう、ある程度こう、領域が決められたようなとこを触るんであれば、
うん、
トラックパッドの方が、なんか感じよく開けられますよね、大きくできますよね。
ああ、ほんとね、そのピンチとかスワイプ、あれはやってないけど、
はい、
要は、アプリケーション切り替えるのに、
はい、
マウスに割り当ててるんだけど、
あ、はいはいはい、
なんだっけ、エクスポゼか、エクスポゼでいいんだっけ、
エクスポゼもありますよ
エクスポゼかなんかでやってるのと、あとスペースを使ってて、
はい、
スペースで6画面にしてるんだけど、
おすごい6画面、はい、
その6画面を選ぶのに、6画面のサムネイルみたいな状態にするのも、はい、マウスのボタンに割り付けてるんですよ。
はい、そうなんですか。
なので、マウスだけでこう、アプリケーションとか、そのスペースの切り替えとか、はい、要はスペースで、その、6画面の中にそれぞれのアプリケーション使うのを分けてたんですね。
はいはいはい、いや、それすごいな。ちょっとじゃあさっきユーティリティ系のお話させていただきたいんですけど、
うん、
私実は全然ハンスケさんと使い方違いますね、その辺は。
うん、
私もエクスポゼもスペースも、ちょっと Mac ユーザーじゃない方わからないので、
うん、
ちょっと軽く説明なんですけど、スペースっていうのは、あれですね、うん、拡張型ウィンドマネージャー、でですね、
うん、
4画面とか6画面とか仮想で開いておいて、あたかも、別に画面があるように操作ができるというものですよね。
うん、
エクスポゼはどう説明するといいんでしょうね。これも、仮想は仮想なんですけど、
うん、
そうですね、メインで立ち上がっているものをいっぺん、どっか端っこに追いやって、そうですね、デスクトップに貼り付いているものを操作したりとかってすることができるという感じの程度でよろしいでしょうか。
うん、僕はね、エクスポゼはそれじゃなくて、
はい、
全部のウィンドウを一覧できるように。
あ、一覧もできますね。はい。
そのモードで使ってるんだけど。
なるほど。
それでだから裏に回ったアプリとかを、
アプリを、はいはいはい、
選んで前に持ってくるとかっていう
ので。なるほど。ちなみに今ハンスケさんは、全部それを、ボタンに割り当ててられるということなんですけど、
うん、
私はファンクションのあれですね、ファンクションキーの12、11とかもうあれですね、そこら辺を全部割り当ててますね。スペースはファンクションの8とかいう形で。
うん、
やっぱりそういう使い方は使いにくいということなんでしょうかね。
いや、じゃなくてね、4本スワイプすると、
はい、
アプリケーションの一覧出るじゃないですか。
出ますね、はい。
これ楽だなぁと思って。
はぁ。
だから、スペースで1、スペースだとかエクスポーゼとかで、選ぶよりも、こっちの方が早かったんですよ。
はい、ああ、なるほどね。はい、はい、はい、は
い。これ、まあ、キーボードのショートカットもそうなんだけど、
はい、
これがすごく衝撃的で、
うん、
これ楽ちんだなぁと思っているんですが、
はい、
自宅ではですね、
はい、
以前にもお話したかもしれないですけど、まあ、ちょっと高くなる台
を置い
てると、
はいはいはい、
サブモニターをメインとして使っているので、
はい、
本体ちょっと隅っこじゃないんだけど、ちょっとずれてるんですよね。
はいはいはい、
中心にないんですよ。
はい、
なのでそのトラックパッドを使うこと自体がちょっと無理があるんです、ね。
うん、はいはいはい。
キーボード自体もBluetooth の別で、
まあ、別のやつ、はいはい、
使ってるんで、
はい、
どうしてもそのトラックパッド自体をちょっと使いづらい状況だから、
はい、
では未だに自宅ではマウス使っちゃうんだけど、
はいはい、
でも外に持ってくのにマウス持ってかなくてもいいかなって思い始めたかな。うん、 これで。
そうですね、今のお話を聞いていれば別にあのマウスがある利点はあんまないですよね、
うん、
それでね、きちっと一覧がもう一発で出るという、それは捨てがたいところですしね、
うん、
あの逆に日頃でもなるだけトラックパッドを出しておいて、その時だけはそれを使いたいぐらいの感じですよね。
これでもこの4本スワイプでこれをやることをマウスに割り当てられるのかな。
あ、で今でもいろんなやつありますしね、まあ、私の持ってるトラックボールでもあのいくつかは割り当てられたりしますので、
うん、
私はあの CAD 用のプログラム式のやつありますけど、そんなんとかでしたら何でも割り当てられますしね、
うんうん、あ、これアプリケーション切り替えるっていうのがあるのか、
うん、あ、まあでもそのユーティリティ関係はわりかし半助さんはあのこうなんて言うんでしょう、手順としてきちっと取り入れられてるということですね。
これは、まあ、きちっとかどうかわかんないけど、うん、
でもちなみにあの私はあの角には使わないように自制はしてるんですけどね、というのが、うん、あんまりに開けすぎて忘れてって、
うん、
かえって作業が遅くなったりとか、
うん、
下手をするとバックグラウンドで走らせてるにもかかわらずあのそのままあの気がつかずリブートさせてしまったりとかするので
、うんうん、
はい、まあ、そういったあのなんて言うんでしょう、危なさも秘めてるというところがあるんですけど、あの、うん、ちなみにあの、まあ、Windows キーでしたらですね、あの、うん、私は Windows のマシンには、バーチャルウィンという同じような感じのものがありますので、
うん、
はい、それをあれですね、まあ、窓の切り替えは全部ショートカットでキーボードのやつでしてるんですけど、
うん、
そうですね、矢印キーで、切り替えるんですけど、
うん、
もうずっとキーボードに手が触れてるのでやっぱりマウスより早いですね、うん、そちらの方が。まあここら辺はもう作業内容による部分はもちろんあるんだと思うんですけど、
うん、
でちょっとね、あのユーティリティ関係のことで、まあ、お話ついでに聞きたいんですけど、
うん、
ダッシュボードあるじゃないですか、バックに、
うんうん、
あれで軽いアプリケーションっていうか、まあ一応いくつか入れたりとかはできるようになってると思うんですけど、
うん、
日頃よく使われます？
いや、
ダッシュボードアプリ全く、
うん、
ほとんど、
うん、ほとんど、
あ、
前は電卓とかはそれ使ってたりしたけど、
はいはい、
リアル電卓の方が
リアル電卓の方が
便利だし、
はい、
あと何使ってたかな、昔ちょっと試しにいろいろ使うようにしてみたことがあったんだけど、
はい、
結局どれも使わない。
なるほど。私はちなみにそうですね、ポッドキャストの時にはストップウォッチとかタイマー関係は全部これで動かしてますね。あと日頃は iTunes のリモコンがあるので、
うん、
あのダッシュボードにはそれを使ってますんで、うん、あと付箋ですね、やっぱり、
うん、
でもそんなもんですね、
うん、はい、だって iTunes のリモコンってわざわざダッシュボード開くの？
で逆に、なんて言うんでしょう、普通の画面では iTunes を閉じとくというか、最小化させておくというんでしょうか、
うん、
プログラムは立ち上げとかないと音楽は多分ならなかったと思うので、
うん、
そういう無駄な使い方をしてますね。ダッシュボードっていうのはあれですね、そうですね、 Windows ユーザーの方あんまご存じないかもわからないで、まあ、半透明で、わりかし、小規模クラスのウィジットみたいなアプリケーションを貼り付ける場所があるという感じでそれが使えるというもんなんですけど、
うん、
それ以外に軽いウィジット貼り付けて使うということされます？まあ、アプリケーションとまで言わないもんですけど、
うん、
なんか使っておられるやつあります？
普通にアプリケーションだけどウィジット的な感じのやつでメモリーを開放するやつは、
はい、なるほど、はいはいはいはい、
でもそれもあんまり最近使わないかな、たまに開放しないとどうにもみたいな、再起動するのはめんどくさいし、
あ、はいはい、
ちょっとでも軽くならないかなっていうので使ったりするけど、
はい、ちなみにこれ効果は適面ですか、やっぱり？
うん、こう分かるだけの効果が出るときもあるし、
はい、
どうにもなんない時もある。
やはりどうにもなんない時もあるということですね。
うん、
なるほど。 はい、私以前はよくメモリー開放系のやつを入れといて、それを入れとくごばっかりにかえって処理が遅くなったという経験があるので、うん、それ以来あんまり入れてないんですけど、でも、うん、そうですね、重たい作業をされる方はやっぱりあった方がいいかもしれないですよね。一気に開放できたりするのでね、
うんうん、
まあまああれですね。でもあえてウィジットと呼ばれるようなじゃあものは別にお使いではないということですね。
なんかウィジットはあれだけど、ダッシュボードは結構使ってみようと思って頑張って使ったけど、はいはい、結論としてこれは使えんっていう、
使えんと
ダッシュボードいらんっていう感じ。
もうあれですね、もうそれなら、先ほどのもうスペースとかエクスポゼとかの方がよっぽど何十倍も便利がええという、
うんですね。
ちょっと話を戻っちゃうんですけど、
はい、
ファンクションキーとかはもう全然お使いにもう日頃ほとんどならないということなんですか、自分で割り当てたりとか。
はしてないですね。使うのは iTunes のコントロール、
はい、あ、はいはいはいはい、
つっても静止、一時停止と再生の復活というか、
それはファンクションっていうか FN の方になるんですよね。
あ、ファンクションじゃないのか。もうキーボードに割り当てられてるでしょ。
うん、そうですね。FN キーの機能ですよね、それはね。うん、そう、FN キーもあるんですよ。割り当てたりできるやつもあるんですけど、
うん、
そうですね。Mac のノートの場合は、まあ、ノートって大概何かに割り当ててるんですけど、あれですよね。画面の明るさコントロールしたりとか、うん、音量だったり CD 出しできたりとか、
うん、
そうですね。Mac の場合だったらワンタッチでダッシュボードが開いたりとか、そういうのなんですよね。
うん、
まあそれもあれですよね、あんまりだからそのまあ一番上の系統のキーはもうほとんどまあめったなことで使わないということですね、じゃあ。
うん、使わない。
あ、なるほど、やっぱりそうですね、うん、そうか、
そのキー、そうか、これ割り当てたらマウスに割り当ててるのここに割り当てたらあれなのかな。あ、なるじゃん、なってるよ、エクスポでもスペースもなってる。
あ、なってば、それはもう最初からなってると思います。はい、あ、それはあの一番設定のとこでできるので、うん、私はスペースはなんかファンクションの13とかでないやんそんなんっていう、だからあれですよね、数字の小さい方に割り当て直したりしてるんですけど、うん、私実はファンクションは主にあれを使ってるんですよ、日本語変換の確定に。F の7が例えばカタカナであるとか F の6がひらがなとか。
ああ、そうなんだ。
はい、F の4は顔文字でとかそういうのに使ってます。はい。
へえ。はい。なるほどね。
ものすごく便利ですね。っていうかもうそれがないともうできないですね、何もかも。
へえ。
はい。あ、ちなみにそれはしておられなかったんですか今まで。
うん。
IME がまあ立ち上がりますよね。
うん。
Mac の場合でしたらカナキーを押して。
うん。
で、まあ、いきなり打っていくと、
うん、
で変換がちょっとこれカタカナにしたいな変わらないっていう時は、
うん、
一番上のじゃあなんていうんですか変換する、ところをクリックして直すという作業なんですか。
いや、コントロール K。
あ、コントロール K、 なるほど、うん、やっぱりその時はショートカットお使いになるってことですね。なるほど、そうですね、う
ん、
コントロール K って押されるぐらいでしたら、ファンクションキーを押された方が、キー一つで済みますんでね、今、ふっと思いましたけど、はい、はい、ちょっと余談にはなりましたけど、はい、で、まあ、あれですよね、まあ、ショートカットのちょっとお話をせねばならないと思うんですけど、
うん、
これも大原則というかあれなんですけど、まあ、ショートカットいろいろあるもちろんあるんですけど、
うん、
魔法の言葉っていうのがあるんですけどね、
うん、
コントロールキープラス Z なんですけど、
うん、
アップルさんの場合では、コマンドキーになりますよね、なんて言うんでしょう、
うん、
コマンドキーですね。四つ葉のクローバーみたいなマークが、
うん、
はい、あれプラス、Z なんですけど、捨てたものが復活するというう
ん、
とかですね、
うん、
失敗したものをもう一回元のとこ、状態に戻してくれるという、
うん、
魔法の言葉なんですけど、うん、これよく使いになられます、ちなみに、
うんうん、ZXCV は使う。
あ、なるほど。圧 とはなんかよくお使いになられるものあります。
あとはアプリごとにそれぞれあるかな。ブリッジだと、
ね、アプリごとはありますね。あの、
うん、
結構複雑なやつもありますしね。4つぐらい押さなければいけないとかね。
ああ、その4つぐらいになるともうやんないね、多分。
あ、なるほど。はい。うん、でもあの、まあ、今言ってった、コントロール Z とかこういうのは基本的なやつなんで、覚えておくと楽なんで、うん、一応ちょっと書き出しては見たんですけど、
うん、
あと、まあ、魔法の言葉2ということで、エスケープキー。はい、
うん、
何もかもなかったことにしてくれるという魔法のキーなんですけど、
うん、
どないもこないも車内だった時にとりあえず一遍押してみるといいっていう、
うん、
はい、そうですね、完全に今ある動作を、エスケープしてくれるというキーなんですけど、まあ、ここら辺はね、うん、Windows さんも Mac も、共通なんで覚えておかれるといいのかなと思ったりもするんですけど、
うん、
あとちょっとね、さっきも半助さんちょっと触れられたかもしれないんですけど、
うん、
エディット系のよく使う3つのショートカットキーなんですけど、
うん、
コントロールプラス V、コマン、うん、またはコマンドプラス V ですよね、
うん、
ペーストですね、これは、
うん、
はい、で、コントロールプラス C の、コピーですよね、コピーモード、うん、はい、でコントロールプラス X の、まあ、切り取りと呼ばれてるやつですよね、
うん、
はい、この辺はやっぱり非常によく使えますよね、
うん、
もうこれはもうあれですよね、これでもやっぱりどうでしょう、編集のとこクリックしてされることが多いですとか、右クリックしてペースト選ぶとかで、やっぱこれもここら辺はショートカットキーでされる方が多いです。
うん、キーですね。
やっぱこの辺はキーなんですか。
うん、
はいはいはいはいはい、ちなみに次ちょっとお話をしようと思ってるんですけど、保存のやつがまあ2つあるんですけど、
うん、
上書き保存と、名前を指定して保存するという、
うん、
はい、コントロールプラス S とコントロールプラスシフトプラス S というやつなんですけど、
うん、
これはどうです、保存のこのコマンドに関しては。やっぱり、マウスを使われることが多いですか。やっぱこれもキーボードでショートカットでされます。
これもキーボードですね。
あ、やっぱこの辺は皆さんキーボードなんですね。
わかった。
はい。
あのね、
はい、
左手で届く範囲のショートカットはよく使う。
あ、なるほど。
うん、だからここにミリさんが挙げてくれてるので、
はいはい。
あ、N までは使うか。
はいはいはいはい。
オープン。オープンプリントは使わない。
あ、はいはいはいはい。
あと、なんだろう。だから、
だいたい左側に寄ってるものはショートカットよく使う。
そう、よく使うのか、あとコマンド A。
あ、はいはいはい。
全選択。
全部選択ですね、はい。
うん。で、クイットでしょ。
はい。
で、コマンド W もよく使う。
あ、はいはいはい。
ぐらいかな。
あ、なるほど。ということはあれですね、いやいや。そう、哲夫さんが特別じゃなくて、やっぱ使っておられるんじゃないですか、それでしたら。
ああ、でもこれはみんな使うでしょ、ここら辺は。
いや、あのね、使わない人全然使わないですよ、ちなみに。
そうなんだ。
はい、私の知人でももう徹底的にマウスでする人いますよ。その代わりトラックパッドとか押すときに異常に選択早いですけどね。びっくりするぐらい早いですね。
いや、哲夫さんのレベルはもう全然違うよ。もうなんかずーっとキーで何か、
はいはいはい、
なんか文章書いてるんですかっていうぐらいの勢いで、なんかやってる。
ちなみに今日挙げたのは、なんて言うんですよ、アプリケーション上じゃなくて、OS で大体、標準化されてるものだけのショートカット挙げてるので、
うん、
これ以外に多分ね、フォトショップだったら、フォトショップ独特のそれがとかがあるので、
うん、
そんなんも全部覚えていったら、もう、かなりの量になりますのでね、
うん、
多分哲夫さんはそこら辺のとこまできちっと覚えてらっしゃるんだろうというところなんですけど、
うん、
ちなみによくお買い物される時のフォーム入力とかで選択するじゃないですか、うん、クレジットカードの番号の箱とか、入力しなければいけないとか、
うんうん、
ああいうなんてどうです、全部やっぱマウスでなんていうかそこの場所を指定してキーボード打たれます、うん、それが、全部キーボードで操作されます。
なんかそれはケースバイケースかな。マウスでやるときもあるし、
はい、
矢印キーで選ぶときもあるし、
はい、
うん、
いろいろということで、
うん、
なるほど。ちなみに私はこの辺はタブキーというのがすごい好きなんですよ、個人的に。
あ、タブキーも使えますね、はい、タブキーは使う。要はプルダウンとかの話じゃないの？
それもそうなんですけど、
うん、
もうそうですね、プルダウンも実はなんて言うんでしょう、スペースで聞いたり矢印じゃないと聞かなかったりとか、いろいろなパターンがあったりたまにするので、
うーん、
一概には言えない時もあるんですけど。
あ、そう、矢印でいかないやつなんてあるの？
ありますね、たまにね。
へ
え、うん、なぜかよくわからないんですけどね。
あ、そうか、フラッシュとかそういうやつ。
あ、そうですね、
出してるやつはダメなのかな、う
ん、ちょっとそこら辺はちょっと細かいところは分かんないんですけど、でも大概タブキーとかはほとんどの場合いけますので、
うん、
あれですね、まあそうですね、矢印よりもタブキーの方が私よく使いますね。タブってなんか左側の上の方にあるので、
うん、
なんて言うんでしょう、一番こう使える場所にあるというか、
うん、
まあまあそんな感じで、うん、よく使うんですけど、そうか、思っていて以上に半助さん、じゃあマウス派ではないということなんですね、その辺も使うのは駆使してショートカットも便利よく使われてるってことなんですね。
でも右手はずっとマウス握ってるよ、文章打つ以外は。
なるほど。あ、ちなみにマウスはいつも右手なんですか？
うん、
私が変なんか、私ね、トラックボールなんで、
うん、
なんて言うんでしょう、書き物しなダメな時は
この、うん、
左手でするんですよ。
うん、左利きなの？
いや、そう、左利きではないですけど、
うん、
ちなみに、あ、そうか、マウスの場合は形がなんて言うんですかね、もう右用とかっていう形でなんていう、若干こうスランとしたりするので使いにくいので、
うん、
マウスの時はさすがに左で持ったりあんまりほとんどしないですけど、
うん、
トラックパッドとかトラックボールとかは左で触ったりするんですけど、あんまりそういうことはされません。
うん、トラックボールは使ってないからわかんないし、はい、うん、トラックパッドは、いや、だからさっき言ったみたいに、はい、メインの場所にはないんだけど、左側にあるんですよ、
はい、
だから、
はいはい、
なんか横着でちょっとトラックパッドで済ますって時は左手使う時もあるけど、
うんうん、
でも、うん、やりづらいからあまりしない。
あ、なるほど。あ、
うん、
そうか。私はあんまりそういうこと意識したことなかったですけど、あれですね、うん、あんまり別に右左の役割としては実は決めてなかったような気がしますね。私、うん、実はいつもね、仕事の場合なんですけど、うん、そのコントローラーがいくつかあるんですけど、
うん、
右も左も置いてるんですよ、コントローラーを。
うん、
でひどい時には真ん中にタブレットっていうのを置くんですけど、
うん、
普通のペンのやつなんですけど、
うんうん、
あれなので何と言うんでしょう、まあ、でタブレットの上にもちろんマウスも置いてマウスも走らすことができるんですけど、
うん、
そうですね、だからあんまり右左とかって意識したこと、そうですね、でもあれ、作業によってはもうずっと右やったら右にマウス持った方が早いですよね、考えによっちゃね。
ずっとなんか文章書く以外はずっと握ってるような感じだと思いますね、僕作業してるときって、
はいはいはい、うん、まあ、主にマウスで操作するっていうのが中心になるってことですよね、
うん、
そうですね、ワープロの時ぐらいですかね、一遍話すという作業に落ちるのは、はい、
うん、文章書くときぐらいですか ね、
ですね、はい、なるほど、わかりました。ですね、ちょっとこれ余談なんですけど、うん、聞きたいんですけど、半助さん、うん、テキストエディターとかについてる時間ってあるじゃないですか、置き換え、
うん、
同じ文章をこう、なんて言うんでしょう、同じ法則で、
うん、
置き換えるということなんですけど、
うん、
あんなんとかよく使われます？
うん、あれは使いますね。文章ではそんなに使うことないけど、
はい、
うわ、HTML の作業なんかしてると、
あ、はいはいはい、
そこら辺置換することって結構あるから、
はい、
うん、よく使いますよ。
なるほど。やはりやっぱそこら辺のこともあれですね。うん、これね、なんでこう今あえて聞いたかというと、私の知識の方で、これを堅くなに一個一個選択して手で直すのが男らしくっていいっていう人がいる。いやいや、やっぱそういうことも いらっしゃるのかなと思って、ちょっと今聞いてみたくなって聞いてみたんですけど。
あー、なんかそれも分かんなくもない。
あのなんかね、達成感がすごいいいらしいんですよ
なんとなく分かんなくて、
はい、なるほど。ちょっとあれなんですけど、まあ、ちょっと、ショートカットでついでなんであれなんですけど、まあ、あれですよね、検索窓早く出すのにコントロール F とかね、まあ、これちょっと多分 Firefox でコントロール F を押すと標準では、
うん、
サイト内の文章をせあのなんて言うんでしょう、サーチする風になると思うんですけど、
あ、ファインドか、はいはいはい、
になると思うんですけど、あの、うん、これはまあね、好みで、あのいきなり例えばその外部に、あれするっていう風にもできますし、
うん、
ここら辺とかあれであんまりショートカットお使いになられます？
ファインドは検索窓っていうかあれでしょう、あのその開いたサイトの中に書かれてる文章をどこに書かれてるか探すとか
で、そうですね、
うん、はい、
ファインドはそうですね、はい、
使う。
え、ショートカットで出されます？
うん、
やっぱここら辺のとこまではわりかしこう標準的に、なんていうんですかね、装備されてるやつっていうのはやっぱ比較的やっぱりあの全部あのショートカットをやっぱ使っておられるということですよね。
なのかな
案外ね、でもね、このここら辺のとこまでは使っていらっしゃる方ね、
うん、
結構ね、あのなんかみんないちいち選択してるとかってよく聞くので、さすがにあれですよね、いつもあのそれをなりわいにされてる方だっていう感じしますよね、ここら辺のことに関しては。は
い、
まあ、そうですね、ここら辺のことをですね、今、そうです、今、もう、これを聞いてね、そんなんあったんだって、もしお思いの方がいらっしゃったらですね、それこそあの一遍あの、試してみられてはどうでしょうっていうお話なんですけど、
うん、
またあれですよね、あの、ブラウザーとかによっては割り当てられたりしますのでね、
あ、
いろんなキーをね、
はいはい
はい、それも好みのスタイルに、変えていただいてとかね、
うん、
あのまあ、先ほども言ってましたけど、その IME 日本語の入力のああいうのでもね、その変換のスタイルとか、どうやって文字を確定さすのとか、うん、半分確定さすのとかって、うん、ああいうのも全部、ね、キーで割り当てられたりしますので、
うん、
それも、もちろん、ね、好みに応じて、していただくと結構あのなんて言うんでしょう、スピードが格段に上がるんではないかなと思うんですけど、ね、私もこの日本語の文章を打つっていうことに関しては本当にこれはよく思いますね。
うん、まあでもあんまりそのカスタマイズしちゃうと、
はい、
他の自分のじゃない人のだったり、
はい、
なんかパブリック的なものを触った時に、はい、わけわかんなくて使いづらくなっちゃうから、
そうなんですよ、できない、
あんまり変えない方がいいよね、
できなくなるんですよ、
うん、ないものを割り当てるとかっていうのはいいんだろうけど、
うんうん、これどうなんでしょうね、とことん自分流にやって楽器とかと同じようにこれはもう俺のあれやねんってする方の方が突き詰めてなんかそこまで作業効率を求める方のがいいのか、
半
助さんおっしゃってるみたいに、いやでもとはいうもののそこそこまあ誰でもどんな機械でも適当にできやなあかんから、あんまりその辺はあんまり考えすぎてもなって、やっぱり考えすぎてもなっていう方ということですね、半助さんのご意見でした。
いやいや、っていうかだからあの今紹介したようなのってのはもうほとんど変わらないわけじゃない、
はいはい、
だから他のマシンでも変わんないからいいと思うんだけど、
はいは
い、あのそのないやつ、多分ファンクションキーとかっていうのはそれぞれね、あるだろうから、そういうのは自分用にカスタマイズするのはいいと思うんだけど、はい、うん、あの要はカナ変換とかそういうやつだとあんまり自分用にしちゃうと、でもさ、
はい、
それこそカナ変換をファンクションキー割り当てちゃったら他のマシン使った時使いづらくない？
他の、なんか他のアプリケーション立ち上げた時にファンクションキーにそれが入ってればってことですか？
あ、じゃなくて他の人のマシンとかなんか別のマシンを触っちゃった時にファンクションキーだと割り当てられてなかったりするでしょ？
あのね、多分なんですけど、
うん、
Windows の場合とかでしたら標準でもファンクションで割り当てられてると思います IME は。
ああ、そうなんだ、
はい、ね、琴恵里さんの場合も多分そうだったと思うんですけど、ちょっと自信ないです私、 エイトクばっかり使ってるので、
うん、
エイトクの場合はあの最初になんか割り当てられてしまうので、
うんうん、
はい、
あ、そうなんだ、
はい、
うーん、じゃああんまりその特殊じゃないの、結構一般的な感じなの。
そうですね、 IME のそれですよね。ちょっとだからあのなんて言うんでしょう、そうですね、場所も大体どれ触ってもそんな感じですよ。あの、
うん、
はい、
本だったらいいね、
うん、ただちょっと当たるときありますよね、
うん、
特殊なアプリケーションでそれがなんかあのスイッチ代わりになってる場合とかね、
うん、
はい、まあ、そういう場合はあのなんか日本語入力モードにならないのであのファンクション効かない感じなんですけどね。
ああ、なるほど、ね、
はい、
うん、
はい、ちょっとその辺のこともちょっとじゃあちゃんといいか調べてみますね。今ちょっとあの急に言われてどうだったっけっていうような、うん、はい、感じも思ったので、
うん、
はい、すいません。でですね、ちょっとどんどん話は飛んじゃって申し訳ないんですけど、あと、これもちょっとよくあのこれもお聞きしたい部類なんですけど、
うん、
テンプレート化っていうことをよくされますでしょうか。例えば、ワープロのひな型であるとかですね、
うん、
なんて言うんでしょう、例えば Excel で毎回同じものを出さなければいけないとかっていう、うん、場合になんですけど、
うん、
途中までそれを作っといて、
うん、
どっかだけこう変更 したらそのやつが使えるっていうよりこうひな型化しとくという作業なんですけど、まめに結構ひな型って作ったりされてます？
あれひな型ってさ、なんか前あったよね、はいはい、わざわざひな型として登録するみたいなのが
あると思います今でも、はい、
あれはしたことがない、
ない。
うん、なるほど。例えばなんか前に書いた、
はい、
文章とかは保存はしとこうわけじゃないですか、
はい、
それを開いて別名で保存してとかっていうのはよくやるけど、
でそこから作業をやり始めるということですね、
うん、
あ、なるほど。じゃああのあれですね、ひな型を前の文章をひな型として再利用してるっていうことですね。
うん、そうだから例えばまあ、請求書はデータベースでやっちゃってるんだけど、ただ請求書的なもんだったら、
はい、
本当だったらひな型作っとけば、
はい、
宛先とか空で作っとけば、
はいはい、
それ入れればいいわけじゃん。
そうです、そうですね、はい、
だけどそういうそのためのテンプレートを作るっていうのはめったにない。
おー、案外されてないってことですね。
うん、別名で保存してその宛先を打ち替えるとか、
はい、なるほど。いや、あのでもあれですよね、考えようによってはそうなんですけど、あの前のあの自分が作ったものを、
うん、
再利用してるっていうことなんで、
うん、
一から作業してるんではないですんでね、
うんうん、
まあその消すという手間がどれだけっていう部分がちょっと分かりにくい部分ではあるんですけど、さほど変わらないんであれば、
うん、
あのひな型作ってるのと、まあ、全く一緒とは言わないですけど、ほぼ変わりないであろうと思うので、
うんうんうん、
はい、まあそこら辺もやっぱりね、わりかしこうあの考えられてるのかなと思ったりもするんですけど、
うん、
まあそうですね、綺麗なものがあったに越したことないっていう程度のことぐらいなんでしょうかね。あのちなみにあのポッドキャストの編集とかね、
うん、
これもあれなんですけど、私実はテンプレート作ってあるんですけど、
ほう、
ハンセさんどうされてます？
毎回前回のに差し替える感じ。
なるほど、さっきのやつと全く同じ感じですよね、
うん、
前のやつを、今、まあ、私らがこうやって喋ってるような部分を消して新しいものに差し替えてるってことですね、
うん、そうそうそうそう、
なるほど。じゃあ、あれですね、半助さんの、ひな型化というかテンプレート化っていうのは、うん、前の文章を再利用するっていうことを、まあ、あれですね、一番初めに、でそれで不具合があった時にまた考えればいいかという、
うん、
感じということですね。
そうですね、そんな感じですね。ひな型、それ用のひな型って作ってるのがあったかな。
今でもね、私もあんまり実は偉そうに言っててほとんど作ってないんですけど、
うん、
あの定型文とか今ワープロに内蔵されてるやつすごいよくできてるじゃないですか、
うんうんうん、
別に残しておかなくてもボタンワンクリックで全部あれ文章入ってしまいますよね、
うんうんうん、
当に作ることいりませんよね。
うん、
だからもうあれですよね、かえって 再利用の方が効率が、まあ、リユースという言い方が今風なんでしょうか、うん、いいのかもしれませんね、
うん、
私今ちょっといいこと聞いたような実は気がしてて、はい、
え、そうなん、
あ、いやもうそんなこだわらなくて、それもありだったらそれでいいじゃんって思ってますね今。
うん、なんかテンプレートのためにその何かする
労力いりますからね、
まあ、うん、うん、っていうのはめんどくさいからって言ったけど、まあ、
で、ね、うん、でまあポッドキャストの場合も本当に、でも あれですね、私はなんでポッドキャストの場合は作ったのかって、もうあれですよ、多分作業が早いからの尽きるんで、
うん、
多分そうですね、もう私毎回ほかしてるんで、うん、毎回っていうかいくつか溜まったらその前のデータほかしてるので、
うん、
すぐ容量がいっぱいになるんで、あれですよね、一つ前ぐらいのやつを引っ張り出してきて差し替えるっていうのも本当に手ですよね、考えたら。
うん、うん、うん。いや、いいんだか悪いんだかよくわかんないけど。まあでもテンプレート作っとけば消すっていうワン手間がなくなるよね。
そうですね。でも最初にテンプレートを作らなければ、うん、でもそうか、別にそんな時間は実はかかってないんですけどね、一回作れば終わりなんでね。
うん。うん、いや、ただは、
はい、
その利点としては、このポッドキャストに関して言えば、
はい、
今回今編集してるのが第何回っていうのはプラス1するのがすればわかるじゃん。
あ、なるほど、はいはいはいはい。
その利点はあるかなとは思う。
ああ、なるほど、そうですね、うん、それは確かに言えてますよね。で、うん、前の話ちょっとプレビューしたりもできますもんね。
うん、
まあそうですね、そんなもまあ何らかの形で、新規から作るよりも、なんかを利用した方が早いというようなところで、
うん、
まあ、半助さんは再利用されて、まあ、私は作ったものを用意しているということなんですけど、
うん、
いやでもちょっといいこと聞きましたよ、これはちょっと使わせてもらいますよきっと、はい、うん、はい、まあ、全部が全部、ね、そういうわけにはいかない場合とかも出てくるかもしれませんが、まあ、うん、あれですね、こう場合によって使い分けてみたいなと今思ってますが、
うん、
はい、あとあれなんですけど、あのマクロ系のものっていうかマクロプログラムですよね、
うん、
のものをちょっとお聞きしたいんですけど、これね、うん、私一番苦手な分野なんでぜひともっていうことなんですけど、
うん、
例えばエクセルを利用して、うん、ある一定の箱の中に、数字を入れていったら自動で計算ができるような仕組みを作っておられたりとかされてます？
使う場合もあるけど、はい、基本エクセル自体あんまり使わないから。
なるほど。あれですか、もうエクセル自体をほとんど使わないという。
使わない、だからエクセルで使えるのって、
はい、
なんか合計出すとか、
あ、はいはい、
そんなぐらいし、ほとんど関数知らないし。
あ、はいはい、あ、まあ、私も自慢じゃないですか、あんま知らないですけどね、
うん、
はい、いちいちなんか説明書読んで作ってますからね今でも。
うん、
はい、仕事でいる計算のやつでもそうですね。一番じゃないですけど、そんないい加減な感じですけど。
うん、
これ結構マメな人いますよね。小遣い帳もこれでやってる人いますよ。
うん、
ちなみに、見習わなくてはいけないと思ってるんですけど。
うん、
はい、半助さん、経費計算とかそういうなんとかでも、ある程度の目安を見るために、こういうなんでこうって累積されてたりとかはされないんですか？
うん、残念ながら。
あ、なるほど。
やっておりません。
ちなみに私は一応の累積だけはしたりしてるんですけど、
うん、
はい、そうですね、ということはデータベースまで使ってはもちろんやってないということですよね、マクロ系のこういうテンプレートとかフォーマット系のものは。
フォーマット系、請求書とかはみんなデータベースにしてますけど、
はい、
マクロを使うあれがないかな、
うん、
それを必要とする作業が、
うん、
今んとこない、
うん、そんな時間があるんだったら他に、時間を使ってしなき集中して特化しなければならないものがあるということです。
ちなみに何で使ってんのエクセルは。
あれですよね、一番よく使うのは、
うん、ま
あ、仕事で私使うのは計算仕事があるので、それはもちろん使うんですけど、
うんうん、
なんて言うんでしょう、配合があるんですけど、触媒とか、
はいはいはいはい、
そういうのは間違ってはいけないんで、
うん、
はい、きちっとしたパーセンテージに収まるように、 実数とか実測値を入れていって計算させたりはするんですけど、
なるほどね、
はい、もう そういうのはもうそれがないともう できないので、逆にどれぐらいのグラム数あったら遠征とかどんだけあるとかそういうなんとか、
うんうん、
はい、まだいけるかとかそういう目安を見るのにはやっぱりこういうのを使うんですけど、
うん、
はい、あとあれですね、自分がどんだけ使ってるかっていうのも一応私使ってたりするんですけどね、
うん、
はい、
うん、
あのあれですね、うん、あの、クレジットカードでどんだけ買い物しただろうとかくだらんことですよ、
うん、
はい、
うん、
はい、
うん、
まあね、それはあまり見ないようにはしてるんですけど、はい、
うん、
あとあれですね、ですね、ちょっと今あの、そうですね、マクロ系のものをお聞きさせていただいたんですけど、あとあの、うん、こうなんて言うんでしょう、これを仕組みとして取り入れたらすごい一発で楽だったっていう、これはあの私がよくあの何回か多分アンナチュラルで言ってると思うんですけど、
うん、
あのデフォルトのブラウザーで全部見られるとい こうシステムなんですけど、
うん、
今でしたら iGoogle さ
ん
でですね、ガジェットを貼り付けまくって、
うん、
ガジェットにはニュースが選択できたり天気予報が選択できたりとか、
うん、
最近ではボタンでスカイプの待ち受けも映したりできるのかな、あと、まあうん、アラーム貼り付けておいたりとかですね、
うん、
でもちろんメール、カレンダー、ブログの RSS とかも全部貼り付けて見られますので、
うん、
その1ページで全部何もかも見られる、まさに Google さんの狙い通りという一元管理を今してるんですけど、
うん、
ハンスケさん、そういうの どうですか、お嫌いですか、ちなみに。
iGoogle は使ったけど、はい、結局使わなくなっちゃったかな。
あのどうされてます今、もう見ないです、ニュース系とかそういうの。
は普通にサイトで行って RSS もね、
はい、
登録してた時があるんだけど、
はい、
結局普通にページに飛んで読んでたりするから、
あ、はいはいはい、
やめちゃったんだけど、
はい、
最近もう一回 RSS ちゃんとしようかなとは思ってます。
ああ、なるほど、
うん、
では今のところは別々のページで、まあ、メールだったらその、Gmail のページを開いて、
うん、
見に行って、カレンダーだったら、まあ、自分のそのアカウントでログインしてそのまま上で選択できるからそれで、まあ、カレンダーを見に行ってというような個別にされてるってことですよね。
メールとカレンダーはタブでもう常に開いてる状態です。
あ、常に、
うん、
もう朝1にずっと開きっぱなしという状態なんでしょうか。
うん、だからブラウザーの1ページ開いて、
はい、
カレン、Gmail まず開いて、はいはい、
でタブで、
カレンダー開いて、
でそれをさらにあのウィンドマネージャーで4番やったら4番にずっと貼り付けておくということですか。
うん、そうですね。
で、その状態で他に作業しなければいけないときは他の窓を選択して、
うん、
作業に入るということですね、
うん、
なるほど。あのちなみに、あ、そうか、でもパワーに余裕があればそれでも大丈夫なんですよね。
うん、うん、いやでもこれ結構なんか食うかな、メモリー食うのかな、
なんかね、私よくわかんないんですけどフラッシュとかが動いてると、うん、私、うんが使ってるやつ当たったりするときあるんですよ、
うん、
でなんかとても泣きたくなるような心境になるときがあるので、
うん、
もう極力閉じときるんですけどね、私の場合は、
うん、うん、僕は出しっぱなですね。
あ、なるほど。今、うん、常にじゃあ開きっぱなしにされてるのっていうのはカレンダーと G メールぐらいですか。でも
ね、あとツイッターも
ツイッターも開いておられるんですか。
Gmail のガジェットでやってるので、だからまあ朝一で、
はい、
今サファリ使ってるんですよ。
あ、はい、サファリ、はい、
サファリ使ってまず Gmail 開いて、
はい、
上のところをカレンダークリックすると新しいタブで開くんで、
はい、
カレンダー開きますよね、
はい、
でカレンダーのところを開いたらまた左上に Gmail っていうのが出てるんで、もう一回 Gmail ってやるともう一個タブができて、
はい、
要は一つのウィンドウ内にタブが3つある状態になって、
はいはい、
その時点で Gmail、カレンダー、Gmail 状態なんですけど、
はい、
一番最後の Gmail のところに、下の方にガジェットを埋め込んであるので、
あ、はいはい、
Twitter のとこクリックして、
はい、
Gmail、カレンダー、ツイッターみたいな。
ああ、なるほど。
で、まあ、日によってはドキュメント使うときは、はい、それにドキュメントが加わるみたいな。
あのちなみにその Gmail の画面のとこなんですけど、うん、いっぱいそれもあの拡張を入れて、コマドを開けておられたりするんですか？
コマド、
あの例えば、Gmail の画面上の中に、うん、自分のドキュメントのちょっと一覧が見られたりするじゃないですか、
うん、はいはいはい、
そういうのとかはこまめになんかプラグイン出したりとかはされてるんですか？
ね、ドキュメントは入ってってますけど、これを外そうかなとか思ってる。
あ、まあ、あんまり必要じゃないぐらいっていう感じですか？
やっぱり結局ドキュメント自体別ウィンドウで開くことがあったから、うん、はい、なくてもいいかなっていう感じ。
あ、はいはい、
あとはツイッターでしょ。
はい、
それぐらいかな。うん、それぐらいです。
あ、なるほど。でもそうか、Gmail そら開きっぱなし、そうですね、開き、そうですね。私はよく一番受けてるやつは iPhone に知らせてくれるように設定してあるんですよ。
何を？
Gmail が届いた時に。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、うん、カレンダーも最近は実は iPhone からカレンダー見てるんですよ、
うん、
Google シンク使って、
うん、
でよっぽど確かめなダメな時だけ開くんで、それ以外は閉じてることが多いですね、うん、あのちなみに、差し出がましくとお聞きするんですけど、私、うん、実は Gmail だけでもアカウント6ぐらい管理してるんですよ今、
うん、
自分が使い分けてるんで。そうなんですけど、ハズケさんってプラグイン入れて6個も5個もとかっていう感じで Gmail 管理したりされてます？
Gmail のアカウントがいっぱいあるってこと？
そうなんです、はい。
Gmail のアカウントいくつかあるけど、まあでもほとんどなんかのイベントの時に使ったやつとかだから、
はいはい、
あとは普通に自分のドメインのやつは、はい、今の Gmail のアカウントにくっつけられるじゃないですか、5つまで。
あ、はいはいはい、
それは入ってるので、今開いたウィンドウの中で、というかその Gmail のページで、アドレスは5個か。
はい。
は入ってくるけど。
はい。
うん。Gmail のアカウント複数っていうのはしてないですね。
ああ。私は、なんて言うんでしょう。Gmail が来ましたっていうプラグインを突っ込んどいてですね。
うん。
複数アカウント、まあ、マルチアカウント対応のやつがあるので、
うん。
それで知らせてもらうようにはしてるんですね。で、うん、まあ、なんで分けてるかって、もう要はスパム対策なんですけど、
うん、
メールマガジンとかたくさん登録すると、どうしてもやっぱりスパム増えるんですよ、
うんうん、
誰かが登録してくださるので親切に、
うん、
はい、こんな貧乏な私に金のご紹介とかよくしていただくんですけど、
うん、
はい、それを弾くためにちょっと、ね、やっぱ細かく分けてということをしてるんですけど、
うん、
それもあれですよね。でもかえって作業効率を悪くしているような感じもするので、そう、うん、今の半助さんの話を聞いていればあれですね、ちょっと考え直した方がいいのかなってふっと思ったりもしましたけど、うん、
うん、いやでも僕のとこはそういうのちゃんとしてないからスパムいっぱい来ますよ。
あ、スパムやっぱり来ます？
うん、今85,990、
来ますよね、なんか満単位でね、あれね、
うん、ありましょう。
でちなみにびっくりしてるのがですね、スクランブルさんのアカウントのやつとスパムの多いことにはびっくりしますね。
うん。
はい。
なんででしょうね、あれね。
ね、ほんまに。一回、うん、怒りの鉄拳制裁を加えらせてやりたいと思うんですけど、まあ、どうやってすればいいのかが、方法が分かんないんで、まあ、泣き寝入りはしてるんですけど、はい。まあ、そんな形で、ちょっと話はそれてしまったんですけど、うん、ちょっとですね、もうちょっと最後の方にはなってしまうんですけど、
うん、
そうですね、これを仕組みとして取り入れると、結構、効率がいいんではないって思ったりするちょっとおすすめのやつがあるので、ちょっと一つだけ紹介をさせていただきたいんですけど、うん、
はい
はい、ちょっと怪しさ満点なところもあるんですけど、うん、はい、クリップボードに使う履歴の拡張ソフトっていうやつがあるんですけど、
うん、
ですね、コピーとかってしたやつを、
うん、
結構な量覚えててくれるというソフトがあるんですよ、
うん、
イケてるやつでしたら、いつぐらいのやつとかで貼り付けたものとかっていうか分かるやつがあってですね、
はいはい、
これ結構膨大な量になるんですけど、
うん、
はい、 それを、開けて1日に1回ぐらい、例えば、お客さん の, そのアドレスとかをなんかワープロの文章を売ってたんであれば、
うん、
住所録に変換したりもできますし、
うん、
先ほどの話じゃないですけど、途中まで売ったものをコピーさえしておければ残るので、
うん、
ひな型で定型化の文章にするとかっていうこともできますので、
うんうん、
これ結構本当に便利いいんですよ。
へ、
ただなんですけど、あんまりに種類がたくさんありすぎて、どれがいいのかがよくわかりません。
あ、なるほどね、は
い、欠点といえばそうなんですけど、本当にちょっと先ほども半助さんからいいこと聞いたっていうお話なんですけど、
うん、
はい、新しく作るだけがテンプレートじゃないという ところでもありますので、本当に半助さん言われるようにですよ、うん、はい、一回自分が売ったものをちょこっと修正してそれを、次の使えるものにするっていうね、
うん、
はい、これぞ一番労力は少なくていいんではないかなと。
なるほどね、
はい、思いますので、ぜひともですね、こういうのもあると、うん、そうですね、手順がかなり早くなるんではないかなと、はい、うん、思ったりします。
これでもさ、はい、いっぱい覚えててくれるんだけどさ、
はい、
いっぱい覚えてる中から探すのがめんどくさかったりしないの？直後、直前とか、直前じゃないか、直後か、はい、直後だったらわかるんだろうけどさ、
あ、それは時間に余裕があるんだったら直後されるのが一番いいと思いますよ。例えば今はプロを打って、あ、これちょっとなんか、ね、残そうっていう。でもこのね、履歴の拡張ソフトのいいとこっていうのは、うん、いやー、なんかあったよな3日ほど前にっていう時に便利でいいんですよ。いや、直後でできる人はこういうソフト多分いらないと思います。もう一枚、例えばなんて言うんでしょう、メモ帳かなんかに貼り付けとくぐらいのことを多分 、うん、されるんでしょうねって安易に想像つくんですけど、どうでしょう。
エバーノートとかと比較してどうなの？
どうでしょうね、エバーノートも便利ですよね、確かにね、
うん、
うん、でもこの、このクリップボードもいろんなタイプのやつがあるんですけどね、
うん、
結構すごいやつもありますよ、中にはなんかいろんな機能満載で、しかも、フリーソフトでっていうのがありますので、
うん、
はい、で、まあ、こういうので、こういうところがエヴァノートに優れてるよって今すぐに説明できると一番いいでしょうけど、ちょっとそれは今すぐ言いにくい状態ではあるんですけど、
うん、
どうなんですかね、
うん、なんか前にそのクリップボードを、はい、そのたくさんじゃないし、もっと全然シンプルなやつで、
はいはい、
要はクリップボードが10個ある想定で、
はい、
どんどん後ろにずれていって最後はなくなる
っていう
形のやつはちょっと使ったことがあるんだけど、
はい、
結局その中から必要なものを探す手間っていうのは結構めんどくさかったりとかして、
うん、
で使わなくなっちゃったんだよね、
はいはいはい、今なんかね、日付順とかでね、追いやすいとか、
うん、
もちろんキーワードでも抜き分けできたりできるやつもありますし、
うん、
はい、それこそなんか有料版ですごい高機能なやつもありますしね、
うん、だって結局コピーとかカットとかってするのって、
はい、
さ、文章だけじゃなかったりするわけじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのは文章だけを入れるとかそういうことができるの？
あ、そうですね、今言ってるやつっていうのはあれですね、うん、文章だけを抽出するようなタイプのやつを主に、もちろんなんかね、うん、中にはね、
うん、
ファイル操作自体を記録するようなやつもあるんですよ。
へ
え、はい、でもまあどうでしょう、文箱で消してしまったらそれまでですけどね、それも、
うん、
ただ優れものの中には、まあ、画像くらいなら残しておくよみたいな、
うん、
それは実は話だけで私自身は使ったことないんですけど、
うん、
なんで使ったことがないっていうと、高負荷になるような気がして、かえって。
うん、それはそうでしょうね、
はい、と。はい。で、主に、まあ、何かなって考えたときに、
うん、
やっぱりテキストだろうと私自身は思ってたので、
うん、
はい、そういうテキストベースのやつっていうか、テキストを、まあ、標的に、ターゲットにしてるっていうようなやつしか実は使ったことがないから、
うん、
あまり詳しくは言えないんですけど、
うん、
はい。でもそうですね、考えようによっちゃ何でもこうできて、選択できて、捨てられるときは捨てるっていうやつはいいかもしれないですけどね、
うん、
多分でも動作が重くなりそうで嫌じゃないですか、コピーって押した瞬間になんかね、 なんか二重でコピーしてるような、なんか動作になるとそれも嫌なんで、はい、ちょっとあの、なんていうんですか、考えてしまうところがあるんですけど、はい。
はい。
はい。まあ、というわけで、わけのわからんことをうだうだ、喋ってはしまいましたが、はい。こういうですね、手順とか仕組み考えて、まあ、ちょっと横着ではあるんですけど、なんていうんでしょう、次第にこうさっきのショートカットのようなことでもそうなんですけど、なんか邪魔くさと思いながらも、ある日突然こっちの方がちょっと便利がいいんじゃないとか、作業が早いんじゃないというようなことでやって続けられていくと、作業自体が簡素化されていくので、簡素化されたら よりね、仕事自体が洗練されていくという、で気がついたらショートカットの達人になってるかもしれないという、はい、ことなので、そうですね、ぜひともこう、楽になるようなことをですね、まあ、必死に覚えていただいて、はい、イケてる使い手になっていただきたいなと思っております
、はい
はい、でも、まあ、私個人的にはまあ、ばっかじゃないのって言われながら一生懸命する人結構好きなんですけどね私がどうしてもそういうタイプなんであれなんですけど、はい、まあ、とは言うものなんですけど、今ねこういうご時世なので、できるだけ仕事は早く仕組みを考えて済ませておいた方がいいという時代なので、はい、こういった部分でも果敢に挑戦していきたいなと思っております。はい、
はい、
というわけで、今日はですね、手順とか仕組み、ちょっと横着ではあるんですけど、考えることによってですね、はい、簡素化ができてさらに速くなるんではないかというお話をさせていただきました。
はい、
はい、お届けしましたミニと
ハズケでした。
そしたらまた次週よろしくお願いします。